か参加するために私はどうしたらいいかっていうことを常に考えないと、あなたはどうしてるんですかって先生に聞いてどうすんだって、それがやっぱりその刺激って言っても、見てる刺激と参加してる刺激は桁が違うって、ジェットコースター、おーすごいなすごいなって言ってる人と乗ってる人はやっぱり違うんだって、見ても凄さは分かるけど乗った時の目線の違いとか立場の違いってやっぱ違う。
私ジェットコースター実は苦手なんです
よ。あ、もうダメだ。
あ、そうですか、で小口くんっていうやっぱ知り合いのライターがいて、小口くんと一緒に、まあ、5、6円遊園地のジェットコースターだからつって大したことないだろうと思って2人で一番前に乗ったんですよ。
楽屋になる前、
なる前結構前なんですけど、いや、びっくりしました。見てたら大したことないと思いますけど、小口も私も全然ホモっ気はないのに、2人の両手がしっかりお互いに手を握りしめてなんで俺がこいつと手握ってるんだって状態だったんだけど、あーって声を出るのを抑えながらお互いの手を握り合ってました。
だから、山の高さも下から見てると、スキーのジャンプってさ、下から見るとあれだけど、上から見ると半分じゃないよね。
あ、上がった人じゃないと分かんないでしょうね。
で、大体あんなものはって言ってる人って下から見てる人なんだよ。
まあそうですよね、
評論家って、
はいはいはい、
なんだあんなものは誰でもできるみたいな、上登ってみろみたいな、だから大体ね、あの本が面白い、この本がつまんないって言ってる人って本書いてない人だよね。一冊書くとね、ああどんなに難しいかって、どんなに大変で、どんなに売れなくて、どんなに本屋さんに並んでなくて、っていうことが分かるよ、どんなことでもやってみないと、やった時に初めてその山に登って、初めてその登っている人の目線とか、スキーで例えばジャンプなんかでシャドウ30度って言うんだけど、30度って、下から見るとね、そんなに大したことないじゃんって感じるのよ。30度って真下なんだよ、人間の背の高さがあるから。
ああ、なるほどね。あ、なるほど。
だってその斜面に垂直に立ってるわけだから。
はいはい、そうですね、
30度は真下なんだよ、崖から落ちていく形になる。
多分ね、私30度なんていうのは行ったことないと思います。
30度っていうのはね、入っちゃいけないってなってる。
ですよね、多分それはないですよね。
それからマラソンやってると分かるよね、皇居のところのさ、毎日新聞の前から、あの上に、上がっていくところ、毎日新聞のと、前のと竹橋の毎日新聞のところから、その麹町の方へ上がっていく側、左に皇居を見ながら、あそこが一番あの皇居一周の中できついところなん
ですよ。
あれをだから、うわあそこだとか乗り切ればっていうのはいつも、あれからね、ちょうどね、ちょっと一旦こう傾斜がついて、そっからドンってきつくなって、あの一番上はね、交番になるとこまでが上り坂なのよ、交番になるとこ、交番っていうかね、交番っていうか一人だけ立ってるお巡りさんがいる、ここまでなんで、あのお巡りさんはいつもこれを見てるんだろうなと思いながら、
でもそれだって本当に
あのね、
2とか3度とかそうじゃないですか。
そうそんなもんなの
よ。そういうもん世界ですよね。
そんなもんなのよ。
そうですよね。
そんなもんな。ボーリングのね、ボーリングで、こう、ボールがよくさ、プロが投げた時に、こう、曲がって入っていくじゃん。
はい、曲がって入っていく。
あれが3度だから。
あ、そんなもんなんですか
?3度。
3度
?3 度だよ。
グイっていきますよ。
グイっていってる感じがするじゃん。90度。90度曲がってるって思うよ。
だけど60度ぐらいは
斜め
でしょ。あ、90
度って言ったらこっちから入るわけだ、でもあの60度ぐらい曲がってるような感じはするんだけど、3度なんだよ。
そんだけですか。
そうよ。で、みんなの見え方がなんか違うのは、あのボーリングって、まあ厳密に言うと1メートルちょっとあるんだけど、1メートルの幅でピンに当たるまでが18メートルなんで、この縦横の尺って何かっていうと割り箸なんだよ。もっと太いもんと思ってるでしょ。
そんな細いですか。
割り箸なんだよ。
あの2本まとめた状態ですよね。
2本まとめた状態、
お蕎麦屋さんに刺さってる。
そうそうそう、
割り箸をピュッと出してきて置くと、あれが
あれがボーリング
1対18になってます。ああ、なるほど、そうか。
1センチと18センチってそうです。
へえ。
それぐらいのところを投げてんだよ。 へ、でも自分の中ではもっと広いと思ってるよね。
幅全然ある感じですけどね、
うん、だから角度つくと思ってるよね。
はいはい、そうですよね、
うん、だからあのほんその位置からボールを曲げないで投げたら、
うん、
あの一度もつかない。だって こんな 真ん前から投げてるの、あの距離を。
まあもうそうです
よね、割り箸で投げてんだ。
まあまあ、ああそうかそうかそうか、そうそうですよね。
だからなあ、こうやっぱり自分でやってみるということが、なんか今の時代ってあのバーチャルなものもたくさんあるし、それから情報もいっぱいあるから、なんかやったような気がしてしまう危険性ってあるよね。でやったような気がしてしまっても、うん、それはそれなりに刺激的なんだよね、
うん、
それなりの刺激は得られるけど、うん、でもやった刺激にはかなわないよね、
うんうん
うん、よくね、あの脳が真っ赤になるっていう言い方をするんだけど、
はいはい、
全体を使ってるっていう状態がベストっていう考え方あるんだけど、もう僕言われたのはね、中谷さんって脳をほとんど使ってないって言われ
て、
それは何でかっていうと、うん、ある一点がやってる時に他の脳がすごい信頼していて任せちゃうんだ。
あ、
すごい休むんだって、
はいはい、
うん、だからすごい休むので、うん、脳が常に元気なんだ。だからあれもしなくちゃこれもしなくちゃってパニックになってる人って、あっちこっちがチカチカチカチカなってヘトヘトになって
る。なりますなります。あれやんなきゃなと思いながら別なことやるっていう、うん、
それよりはもうこれだけやってあとは考えなくていいってなった方がすごい集中できて、うん、で別のことやった時に、別のところになった時にこいつ休んでる状態から出てくるから元気いっぱいでくるんだ、
うん、
でそれが脳にとってはいい状態だし、
うん、
これちょっとやっぱちょっと気遣ってる。
じゃあこの人どうしたらいいんですか。
気遣う人生やめようよ。
じゃあ気遣ってない人はもっと刺激的になるにはどうしたらいいですかって聞いて、
やろうよ自分が。
でもなんかラジオ体操参加して
る、あのね、ここで止まってんだよ。あ、参加し、あ、参加、一応参加しましたって。いやー、さすが教わって、例えばね、映画ね、何々面白いよって言われて、
ええ、
いやー、あの、言われたんで見てきました。あ、大変面白かったです、勉強になりましたって。で、終わっちゃうのよ。例えばね、
うん、
処刑人2面白いんだよ、
はあ、
かっこいいんだ、
は
あ、殺す前にね、お祈りさせげる、
はいはいはい、
神とこと、
父
とこと精霊の皆においてみたいな、あの悪人を座らせて頭に手を置いて、死ぬやつにお祈りを捧げる、
うんうん、やですね、
双子の兄弟がアイルランドのカトリックの、これは2人かっこいいんだけど、で銃を2人で撃って、同時にお祈りが終わった瞬間にバーンって撃たれて、それでこう脳の中で弾がクロスして目がバーンって全部貫通した状態で、倒れたところに目になんかペニーをこうコインをポッと置かれて、これあの、あの世行った時の、あのサンズの川の私人みたいなのでポッと置かれるっていう殺し方をするね。
すごいですね。
めちゃくちゃかっこいいね。かっこいいね。
うんうんうん、
で、この、あの映画面白かったやつ、例えば話をするじゃん、僕は奈良ちゃん。
はいはいはい、
うん、だから奈良ちゃんが、あ、早速見てきました。すごいかっこよかったですって言われたらさ、
はい、
なんか、それって、なんか社交辞令な。
どうしたらいいんですかね。
いやもう面白くて、あの処刑人パート1借りました。
ああなるほど、例えばね、うん、
借りました。で間違って女処刑人って全然関係ない作品も見ちゃいました。超B級でしたみたいな。
だから見たんですか。
見た見た。もちろんもちろん見たよ。超B級な感じがするじゃん。だいたい流行った映画あると似たタイトル
出ます出ます
でしょ。それって B 級だからだよね。
なんか
こうハマってくれる。つまりそのさ後日談があるはずなんだよ。
あ、面白かったですじゃなくてね、
うん、面白かったです、勉強になりました、ありがとうございましたって、これってさ、
それじゃねえだろうと。
これってありがとうございましたって、ありがとうございますじゃないんだよ、後日談があるんだって。
あ、
絶対行動には必ず、
はいはい、
次のこう流れが止まらない、止まらない。
あとは分かった、刺激的な人はその人の会話で他人も刺激できますよね、
うん、終わらないよね、
うん
うん、また教えてくださいって言って、なんか止まってるよね。
そうですね、
うん、でもこの人は何も言ってないのに処刑人の1も見、 女処刑人も見っていうところこう転がっていってるっていうことをさ
あそういうふうで
普通なるあるなるよね感動すると、
うん、
確かに面白いなと思ったらみたいな、うん、うっかりそれで24の今シーズン1から見始めてやっとシーズン4まで来ましたみたいなさあの人はあの仕事も会社休んでんなみたいなぐらいの
なんか勢いというか
なんかその勢い感がつまり自分と話したことによってその人の人生が大きく変えられたってことだよね、うん、それは、
うん、まあそうですね、
うん、そんなことでもなければそこに行かなかったのに、
うんうんうん
うん